はい、それでは今日はですね、93ページかな、翻訳者ノート32にまとめてありますが、ここまではですね、第2章は、羽化具足の話をしまして、それはこの前で一応終わっていて、で今日は信と信仰の信、ね、のお話になります。その体が浮かぶ足 で心が信だと、こういう感じみたいですね。信が重要であること、そのようになすにもまた信ずることが必要です。信がないなら、白と言うんですね、白の方は相続に生じないとおっしゃるのです。そのようにまた小十法経に、信がない人たちに白の処方は生じない。火で焼かれた習字に、青い目がどのように生ずるでしょうかと説かれているし、大方向仏華厳経にもまた、なんかどなたか接触悪いのか面白い音がしています。無の住所を持つ信が少ない者は、仏の生学を得ることができないと説かれています。よって信を生じさせるべきです。小高大湯華経にもまた、仏は述べられた、ああなんだよ、信に起業しなさい、これは如来がお願いするのですと説かれています。起業しなさいっていうのはちょっと変な言い方ですが、原文はですね、チョルワルギシックって書いてあるから、ヨガをしなさい、真に、こう精神を結びつけていなさい、で英語は Fuse your mind with faith とか言って、まあ、真に心を溶け入らせなさいというようなことですね。でこの一節は、最初にそのようになすにもまたと書いてある、そのテータルチェパーラーヤンって書いてあるのはですね、そのようにって何やねん言ったら、このように得がたく召しやすく益が大きいのですから、身体は船であるって思いをしっかり持って、輪廻の海から何としても逃れでなければなりません、そうするためにもまたというつながりですね。で白の方とか白法とかのがこの間からちょろちょろと話題になってるんですけど、これは皆さん方が使ってらっしゃる、石田先生の辞書ではなくて、もっと大きなですね、中村先生の、辞書によりますと、白法とは法の性質を色に例えたもので、善なる法を意味すると、疎くなる事柄、シュクラダルマっていうんですね。でそこから下は経をいくつか、小十法経、これあんまり知られてない、日本では知られてない経です。大方向仏華厳経、これはみんな誰でも知っている、仏教学やった人の誰でも知っているお経ですね。それから小高大湯華経、これもあんまり知られてないお経ですが、3つほど経章が挙げてあるだけだから、まあ、中身はあんまりうるさく言わなくていいと思います。次へ行きます。では真と言われるそれはどのようなものなのかというと、真を区別するなら3つがあるのです。信頼する真と、願行する真と、正常の真です。まあ、1個ずつ見ていきます。信頼の信、そのうち信頼する信は大教の号とかと句体と実体によって生ずる。それもまた前後の科によって欲界の楽が生起することを信頼するのです。不前後の科、あ、これ字間違ってる、結果の科です。科によって欲界の苦が生起することを信頼するのです。不動合の科によって上の2つの階が、階の楽が生起することを信頼するのです。実体という合と煩悩を行じたことにより、苦体という愚弄の五体を得ることを信頼する。なんか全くわからない日本語でありますが、英語見てもいいんですけど、いっそチベット語から自分で訳したろうと思いまして、見ましたが、そのうちで、信頼する信とは、感覚的快楽の合、と、それから科と、躯体と実体とに関係しています。すなわち前号の科として欲界の楽が生じ、悪号の科として欲界の苦が生じ、不動号の科として上二界、の科が 生じる、楽が生じることを信じるのです。実体すなわち真と語と煩悩において不徳の行為をなすことによって苦体すなわち愚弄の言を得ることを信じるのです。まあ、一応訳しておきました。信頼する真HAPA テーパーっていうんですけど、とはですね、神は何かと、まあ、因果の理、原因と結果の理を信じること、すなわち良い行いをすれば楽が結果し、悪い行いをすれば苦が結果するというのを信じることだということですね。仏は諸行無常ということです。つまり全てのものが変化するとおっしゃって、それもしもですね、法則性なくただ変化するんだとどうしようもないです。人間にはそこにその法則性がないと、今何をしたら将来何が起こるか予測できないからね。でそこで仏は同時に因果の理ってことを教えてくださって、善行すると、まあ、善行っていうの、善行すると苦から免れる、これは仏教の一番根本だし、本当にありがたい教えだと思います。前唯物論のこと言ってましたけど、唯物論はそういうその因果の理を認めませんので、とにかく目先 の楽しみだけで生きろって言うんだけど、その因果の理を認めると将来の楽のために今、まあ、辛抱するというか、いいことをすることができますね。で感覚的快楽って訳してるのは、元 の翻訳では、対境の業って訳されてゆるゆるなんですけど、対境のゆるっていうのはビッシャヤっていう言葉 でこれは辞書をまた引きました。盆話大辞典引きますと、対境なんだけども、そのどっちかというと快楽の対象、だという感じで、感覚的な、快楽という意味が大変強いみたいです。で漢訳ではですね、ビシャヤというのは欲求、その僕らの欲望の対象という意味で、書かれています。で苦体と実体が間にこう混じっておりますが、これはお釈迦様の根本仏教の教えで、一応相互相和言を、引用しておきます。さてところで、ビクたちよ、苦の正体、苦体とはこれである。いわく小枠であり、老枠である、病枠である、死枠である。嘆き悲しみ苦しみ憂い悩み枠である。温存する、温存って肉、温存するものに合う枠である。愛するものと別離する枠である。求めて得ざる枠である。総じて言えば、この人間の存在を構成するものは全て苦である。さてところで、ビクたち、欲の正気の正体はこれで、実体はこうである。いわく迷いの生涯を引き起こし、喜びとむさぼりを伴い、あれこれと絡まりつく割愛がそれである。すなわち欲の割愛、無の割愛、無の割愛がそれである。この経典はですね、これ松谷文雄先生の翻訳ですが、片山一郎先生の翻訳もありますし、中村はじめ先生の翻訳もあります。これはもう超有名経典で、書店法輪経という別名がありますが、お釈迦様の最初の説法ですね。成仏、浄土をされてから、その十二支縁起を悟られたんですけど、その十二支縁起はあまりにも難解なので、人々にわからないと思って、それで四十九日間瞑想されて、それで最初の説法では十二支縁起ではなくて、下へ八正道って僕らにもわかる教えを説かれたんです。でその内容です。それちょっとその総和言の中の難解語を一つ二つ見ておきますが、最後のですね、欲の割愛、無の割愛、無の割愛って、その割愛っていうのはまず渇きっていう意味です。英語で thirst っていうの、渇きっていうことをトリシナっていうんだけど、欲の割愛、欲しいものに対する渇きで、無の割愛って生きてたいという割愛で、無の割愛っていうのは死にたいという割愛なんですね。面白いですね。その死にたいっていう割愛もちゃんと、計算に入ってます。で、タルゲンの本文に戻りますが、欲 界のことについては善行すると欲界の楽を得、悪行すると欲界の苦を得るけど、色界無色界についてですね、は違うこと、不動合というのは後で説明します。不動合ということが書いてあって、一応その3つに分けて、三害とに分けて、話をしてあります。三害のもん、なんとなく言ってるんですけど、ほんなら何ですかって聞かれたら結構難しいので、水野光源仏教用語の基礎知識という、誰のマイクやろ、なんかずっと騒音出てる人がいるんですけど、なんだいこれは。あ、騒音も全部録音されますので、できたマイクのスイッチを発言するときまで切っといてください。あかん、またガチャ言ってる。仏教用語の基礎知識っていう本はですね、これはいい本です。ただですね、初心者が、全くの初心者が読むとね、わけわかんないんですよ。でちょっと仏教が分かってきた段階で使われると、後ろの、仏教辞典のように後ろの作品を見て、その作品から両語、まだどなたかずっと雑音出てる人います。私はか。困ったな。ブブブブブブブブ。マイクスイッチ切ってもらえます？もしもし。どこまで行ったか。その仏教語の基礎知識というのは、少しその仏教の全体の仕組みが分かってきてからかって読まれるとですねめちゃめちゃ便利です。仏教辞典ではなくて、お釈迦様の原始仏教の、その上座仏教の一番根本部分の説明をずっと書いてある本なんですけど、そのうち、手に入れてください。古本でも安く出ております。はい、ここまでのところで何かありますでしょうか。
中村です。
はいはい。
青いような、青いよって言ったところで、実況の科としての欲界が生じ、悪行の科として欲界の苦が生じ、この三つ目、不動行の科として上二界の楽が生じる。
それ今から説明します
。あ、今からですか。
はい。
はい、あ、そうです。はい。
すいません。はい、ですね、じゃあ、もうちょっといきますね。その、仏教語の基礎知識では、欲界、色界、無色界の三界を説くと。欲界とは感覚的欲求の盛んな世界であり、色界とは感覚的欲求はなくなっても、まだ物質的なものが残存している世界とされ、自然上四種類のその前上に入っている状態を指します。で、無色界とは物質的なものがなくなり、純粋性精神で、しかも心が極めて静まった状態であり、無色界上というその瞑想の境地の世界である。で、三界の本来の意味は、空間的地域的な世界を意味するのではなく、人間の心の状態を名付けたものであると、書いてありましてですね、その人間は欲望のある世界と、それから瞑想に入ってまだ体の感覚とか物質とかが残っている瞑想の世界と、その物質すらもなくなってただ精神だけが存在する世界と、その3つ、欲界、色界、無色界に分けて考えるんだけど、その善行、良い行いをしたら楽があり、悪い行い、悪行をしたら苦があるというのは、それ欲界の話であって、色界無色界では違うっていうんですね。その色界に無色界を先ほど上2階、上2階と書いてあって、そこについてはですね、タルゲンは 不動号、もう一回そこのところ青いところ見ますね、不動号の科として上二階の楽が生じることを信じるのですと書いてありますが、不動号というのも辞書を引きました。これはあの、チベット英語辞書ですが、イルミネーターディクショナリーっていうあのパソコンの中に入っている辞書です、とても良い辞書、ものすごい辞書です。不動号は転生する場所を決める3つの号のうちの1つで、前号は上3つの4階に、上3つというのはですね、地点にアシュラです。悪号は下3つ、下3つというのは、地獄、ガキ、畜生ですね、に転生させ、不動号は色界あるいは無色界に転生させ、転生した途端に色界あるいは無色界へ、欲のない世界へ転生して、欲のない世界は六道輪廻と別にあるみたいですね、これ読んでるとね。で、不動っていうのは、アチャラっていう言葉の翻訳だろうと思うんですけど、ミヨワっていうんだけど、チベット語はね、それはあのチャラ、動き行為がないという意味ですから、その真空の動作を伴わない語、その心の動きも伴わないんですか、体が動いてないだけじゃなくて心の動きを伴わない語で、要するに瞑想して心が完全にその静止してしまっている状態をその不動語というみたいです。ここまでのところで何かありますか？
はい。
はい。
あ、丸山です。まさにさっき先生ちらっとおっしゃった、あの、六道輪廻世界とこの三階っていうのはどう対応してんのか、よく分かってなかったので、最初この、ですね、色界と無色界っていうのが、天界の中にそれがあるのかなっていうふうに思ってたんですけど、違うんでしょうか？
わかりません。イルミネーターディクショナリーは、ですね、ラクポカギュだっけ、あのカギュ派のトニー・ダフというラマが書かれていて、はい、でその一応カギュ派の見解なんですね。でそれによれば、
はい、
だからその、欲界にその全部の6つの六道があって、欲界の外側に、どうか知らんけど、欲界の外側に色界と無色界があるという解釈がしてあります。
あ、そうなんですね。
ああ。
はい。
私もよう知ります。
はい。はい、あります。はい。
いいでしょうか。
はい、あります。
では次いきますね。最後のその実体。括弧すなわち真と語と煩悩において不徳の行為をなすことによって苦体すなわち愚の御恩を得ることを信じるんですというのは、これはね、チベット語がなかなか難解なんですよ。英訳も大変、苦労して、僕はとうとうその括弧入れちゃったりしたんですけど、要するにその、意味は、真語意の不全の行為をなすということが原因で、それで六道の輪廻の世界にとどまることが結果だという。また誰かのが爆発してる。小島さんのみたいよ。
すいません。
マイク切ってもらえません？
はい、
はい、まだすごい音。はい、どこまで行ったかな。それでですね、その実体、要するにその真語意の不全の行為をなすというのが、これがあの実体で、で輪廻の世界にとどまるのがこれ苦体なんですね。だからそういうふうに書かれています。で、ウロの世界、ウロの御恩を得る、ウロっていうのは、即知恵っていうんですけど、アースラバっていうんですけど、煩悩があることで、無漏が煩悩がないということです。ゴーンは、 色受相行色という人間の体を作る5つの要素で、その体があるということは、しかもそれがウロの体、煩悩のある体ということは、輪廻の世界にいるという、こういうことみたいです。ちょっと分かりにくい話をなさってますが、ご質問がありました。では次いきますね。顔行この前も言ってましたが、楽っていう字は仏教語の場合には3種類の見方があって、願うっていう意味の時は行って言うんです。それから苦楽、苦しい楽しいの時は楽って呼んで、で音楽の時は楽って読むんですね。顔行の心、顔行する心は無常の生涯こそ特に優れることにかね、ことに優れたものと見て、それを得るために尊敬を持って道を学ぶんです。これだけだとですね、ちょっと分かりにくいんですけど、そのさっきの信頼する心というのが躯体と実体に対する心だと、顔行する心ってドーペーテーパーって言うんだけど、ドーペーテーパーっていうのはその滅体と動体に対する心だと思うんですね。でそれは相和語をまた同じお経を引きますと、さてところでビクたちよ、苦の滅人の正体滅体はこうである、いわくその割愛を余すところなく離れ滅して捨て去り振り切り下脱して執着なきに至るのである。ところでさてビクたちよ、苦の滅人に至る道の正体道体はこうである、いわく聖なる発心の道である、すなわち正見正思正語正語正明正正人正念正常である。で清浄仏教ではですね、ここに書かれている八正道というのを学びますが、大乗仏教では六波羅蜜を学びます。八正道をそのまま採用しないで六波羅蜜を学びます。で八正道と六波羅蜜と比べてみると、一番違うのは六波羅蜜は一番目が伏せ波羅蜜なんですよ。で、八正道には伏せ波羅蜜入ってないんですよ。でなんでその入ってないかというと、一つは、その、清浄仏教は出家を対象にしているので、その出家さんは、少なく物の伏せを人にすることはしないから、だから伏せってのは入ってないんだけど、大乗仏教は、在家も対象にしているので、それで伏せが入ってきます。それと、もう一つはですね、その六波羅蜜っていう考え方がどこから出てきたかなんですけど、仏本上は、ジャータカっていうものがあって、これは割と翻訳たくさん出てます。ジャータカ、お釈迦様の過去世の物語で、そこでその、菩薩、つまりお釈迦様の過去世の、お姿はですね、八正道ではなくて六波羅蜜の修行をされるんですよ、ジャータカの中で。だからその八正道を修行するとアラカンにしかなれない、で六波羅蜜を修行すると仏になれるっていうふうに大乗仏教の人々は考えたんですね。だからその大乗仏教は、最終的目的はアラカンになることじゃなくて仏になることですから、大師匠の終わり編に書いてありましたけど、だから六波羅蜜を修行します。でそれはまあそれとしてですね、その私たちはその因として如来像があるということが前書いてありまして、だからその如来像があるんだから絶対に我々はいつか仏になることができ、まあ修行すればだけど仏になることができるという、その滅体を信じること、それがその、無常の生涯こそことに優れたものと見てというところで、それから菩提を得るためには六波羅蜜の道を踏み行う道体、それがそのそれを得るために尊敬を持って道を学ぶというところの意味だと。だから、信頼する心っていうのが、躯体と実体に対する心で、つまりその現在の因果に対する心で、それから顔行の心っていうのが将来私たちは必ず修行、正しい道を踏み行えば絶対仏になれるよってことに対する信だというふうに、これは私の解釈ですけどもいたしました。何かお話ありますでしょうか。
はい、丸山です。 私もその先生の解釈、私も、そうかなというふうに思いました。なぜかというと、ドルジン・リンポチェが観音様の、上書法の時のちょっとしたお話の中で、日本語訳では欲の信仰っていうふうに訳されていたんですけど、それがこれに相当するのかなというふうに、思ったからなんですけど、はい。
そうですね。はい。アンドロジン・リンポチェ観音成就法の中でこのお話なさっていました。
はい。
他ありますか？あ、思ったよりなんか早く済んでる。まあいいけど。それじゃあもうちょっといきます。少女の心。少女の心は大教の参謀によって生ずるのです。道を教える仏法と道となった法宝と、道を主将する友となった僧帽に対して信下し、尊敬し、心が清らかなのです。信頼の心が躯体と実体に対する心で、願行の心が滅体と動体に対する心であるとすると、症状の心、短命テーパーって言うんですけど、これはその参謀に対する、まあそれは参謀に対する心はいりますわね。そのようにまたアビダルマに、心は何かというと、業とかと体と法に対して信頼することと願行することと心の症状ですと説かれています。これはですね、アビダルマに言うのはクシャロンですので、クシャロン引いておきます。このクシャロンの日本語訳は世界の名著のクシャロンですが、真とは心の清らかさである。他の人々は死体と参謀と行為と家宝とそれに対する確信であるという。で、下の漢文は、クシャロンの漢文2種類あるんですけど、これは現状三蔵訳です。真は心をして頂上をならしむることなり、あるがとかく、とかくっていうんですね、とくにはですね、大実豪華中、厳然、これはね、大実の豪華中において厳然することを認可するがゆえに真と名付かない。難しい漢文ですけど、内容はから、意味はそうです。このクシャロンの一句は、ここでガンポパ大師が言われた三つの真を全部書いてありますね。まず死体とって書いてあるから、死体、つまり業とかの関係と、それから悟りですね、それから参謀と、もう一回行為と家宝と書いてあって、豪華って書いてあるんですね。大法豪華中と、死体と参謀と豪とかの中で、まさにそのようであるなぁと信じることなんだけど、両方書いてあります。で、イルミネーターディクショナリーでもね、真、でパーのとこ引くと、この3つの真が書いてあるんですけど、この3つをですね、こういうふうに並べて書いた出典がちょっと分かんないです。まあ、クシャロンに書いてあるけど、クシャロンそのままじゃなくて、途中もう1個なんかその注釈かなんかあるのかもしれません。で、ガンポパ大師のクシャロの引用順序が違っていますけど、まあ、業とかについての心が信頼の心で、体については動体と滅体だと思っておくと願行の心で、参謀についてが症状の心ですと。だから、そのクシャロン、ガンポパ大師の独創いう線はあんまりないんじゃないかと、わかりません。また調べておきます。で、また、法満に、ホームジュベルガーランド、ナーガルジュナ様、欲と真にと恐れと愚かさにより法をたがめない者、彼は真を持った者というべきです、自然の最上の器ですと説かれています。そのうち欲により法をたがえないことは貪欲の分から法を捨てないのです。例えば他の人があなたには食べ物、財宝、女や統治などの大きな賞を与えよう、法を捨てなさいというが捨てないのです。真偽により法を疑えないことは、憤怒の分から法を捨てないのです。例えば他の者が私に対して前も大きな害をなしたし、今な大きな害をなそうとしているが法を捨てないのです。恐れにより法を疑えないことは、恐れの の分から法を捨てないのです。例えばあるものがあなたは法を捨てないのなら300人の勇者にも命じて毎日あなたの身から肉を5両ずつ切り取る、なんか中国人みたいですね、というが法を捨てないのです。愚かさんにより法を疑えないとは無知の分から法を捨てないのです。例えばあるものが業は体ではない、家は体ではない、三宝は体ではない、あなたが法をなして何になるのか、法は放っておきなさいというが法を捨てないんです。そのように4種類を備えたものは真を持ったもので、自然を成就する最上の器ですと書いてありますが、これは、英語の下の方ですけど、その外から障害がある話をしているんですね。その仏法を信じていると、生と罰と脅しと悪宣伝ですねこれは私がそうまとめたんですけど、これは37の部活用に、交わるならば三毒増えてゆき、文士と衆の行は衰えて、自身も非心も失い果てさせる悪友離れる物資菩薩行という、その、生や罰や脅しや悪宣伝でもって、悪宣伝というのは忘れなさいというので、その仏法を忘れさせようとする人と付き合わないという意味ではないかな。でも心が強いとそういう人が来ても大丈夫だよっていうことが書いてあると思います。ね、ここまでのところで、お話はありますか。内容でしたらその次、真の利得、そのようにそれら真があるなら無量の利得があるのです。最上の忍師の心が生ずるのです。諸女の、難を捨てるのです。根が鋭利で明晰です。戒が損なわれていないのです。煩悩を除去するのです。魔の行気を超えるのです。下脱の道を得ることになるのです。広大な善を積むのです。多くの仏を見るのです。仏により加持されるのです。それなどの不可思議な苦毒が生じるのです。そのようにまた、法くだらにかなに、勝者と勝者の法を信じ、勝者のこの行を信じ、無常の勝学を信じるならば大師たちの心が生ずるなどと説かれています。また真があるなら諸仏世尊もまた彼のもとに出現なさって法を説かれるのです。そのようにまた、菩薩増強にそのように真に従する菩薩は諸仏世尊が仏の諸法の器と知って彼のもとに行かれる菩薩の道を正しく説くと言います。そのようならば妊娠の宝というもの、身体が浮かぶそこに種類を備えていて、心が真の三種類を備えているものが無常の小学を成就する、書のものですと。消防に及ぼす下脱の宝の称号令書の第二章ですと。インドの方みんな、各章の終わりにその章の題名が書いてあります。日本の漢訳のお経でもです、法華経なんかでもその各章の後ろについてますね。般若心経の一番最後に般若心経って書いてあるでしょ。で、これそうやなと、そのインドのやり方に忠実に書かれてるなと思います。で、ですね、身体が浮かぶ足に種類を備えていて、心が真の三種類を備えているというのが、ここでこの章のまとめとしてガンポパ大師が書いてくださっているので、その浮かぶ足っていうのは、生まれた時にですね常に備わっているもので、八浮か十浮足が備わっているけれども、それをその真を持たないで、三種類の真を持たないで、つまりその因果の理由への真を持たず、如来像と五大道への真を持たず、三宝への真を持たないと、その浮か不足を全く、無駄に使ってしまうから、だからその無駄に使わないようにしないといけないよ。だから逆にその真を持ってると、上に書いてあるその様々な利得、心が清くなるとか、いろんな災難に遭わないとか、感覚器官が鋭敏になるとか、戒をちゃんと守るとか、煩悩が減るとか、間に邪魔されないとか、下脱の道を得るとか、善行を積むとか、仏様に会うとか、仏様が加持してくださるとかいういいことがですね、 ね、いっぱい起こるというふうに、まあそうですね、心がないと逆にこれらがなくて、心がだんだんその下品になっていってですね、いろんな災難にあってですね、でだんだん鈍感になっていって、会が損なわれるような、要するにその不道徳な行いをして、で頭の中が煩悩でいっぱいで、魔にいろいろ邪魔されまして、下脱の道を永遠にいられないですね。で善行もしないです。なんか全く今の世界はその真がないので、この通りだと思います。前回に中村さんと少しお話しましたけど、現代社会の一番その病理の根本にあるのはその真を失ったことだ。しかもその真って何だろうなって考えるとね、キリスト教でもそうだし、日本の仏教でもそうなんだけど、真っていうと仏様への真か、せいぜい三宝への真なんですよ。仏様か仏法僧への進化なんだけど、元法大師がおっしゃってるのは、その前にその、死体への進っていうのがあるわけね。で死体への進っていうのは、八正道を六波羅蜜に置き換えたら、要するにその、仏法全体で、仏法全体がこれはそのたとえ理解できなくても、これが我々を救う道なんだっていうことを確信をするっていうことかなという感じがするんです。でしかも真っていう言葉、でやっぱサンスクリットはシュラダーっていうんですけど、それをですね、また例のそのイルミネーションディクショナリー引いてみたんですよ。そうするとね、to trust in or to have faith in something because of clearly knowing its qualities っていう。これ、大事ですね。つまり、その、クオリティ、質を、クリアに知っているから、だから信じるんだ。ただ盲信するというか、何もよう勉強せんでですね、信じてるんじゃなくて、明確にそのことを知る、まだ知りきってないけれども、あ、これを全部知れば我々は救われるんだなっていうことを信じるって大変知的な信仰なんだなって。これキリスト教とすごい違うところだと思うんですよ。キリスト教っていうのはですね、もう昔のカトリックは、不合理だからこそ信じなきゃならないって言うんです。旧約聖書読んでると、新約でもそうですけど、なんか、僕らのその常識で考えられないような出来事がいっぱい起こっていくんだけど、で神様が、なんかすごい気まぐれにいろんなことをなさるように見えるんだけど、でもそこをその不合理だけど信じることが信仰だって言うんですね。でもそれって多分違うだろうなって思うんですよ。あるいは日本の仏教も勉強することよりもまず信心することだって言うんだけども、それも違うだろうなって思うんですよ。で我々が、下脱をしてその輪廻を脱する道っていうのをお釈迦様によって2500年前に説かれていて、でそれをその踏み行いさえすれば、何世もかかるかもしれんけど、踏み行いすれば絶対に下脱できると信じることを信というんだなというので、ちょっとこれもなかなか感動的であるなというふうに私は思いました。何かお話ありますか。なんもないわ。
あ、高井です。
はい。
ちょっと関係があるかわかんないんですけど、この間から、下脱の方勉強とかをしている中で、輪廻だとか、特に三悪種の話なんかを聞いていると、罰を恐れて善、良いことをするっていうことになるんじゃないか。はい。
こだわってますね。
はい。気がしてたんですが、丸山さんから、ちょっと資料をいただいたりしたのを読んだりしてて気がついたんですけど、そこに今も その苦しんでる人がいるってことを知るっていうことが大事なのかな、というふうに思ったんです。で、そういうことを、まず知っておくことによって、初めて、その、慈悲の心も生まれてくるのかなと思って、なんていうか、闇雲に信じるということじゃなくて、ちゃんと、こう、知っておくことが大事だっていうふうなことをちょっと思っていたので、今先生の話を聞いて、なるほどなっていうふうに思いました。
それは地獄の話？例えば。
例えばそうです。はい。
まあ、だから、その、まあ、本当の地獄は見たことないけど、その今のね、その現代の、人たちって、まあ、地獄みたいなところで暮らしてると思ってるんですよ。うつ病になったりして、抗うつ剤飲んで。で、それは、だから僕たちも油断するとそこへ落ちるわけ。で、それも一つ恐れとしてあるけど、一方でやっぱりその人たちを何とかしてあげなきゃいけないなっていうのも一方にあってですね、まあ、両方あるんやろうなと思っております。はい。で、その、上座仏教のことを、大乗仏教が批判するのは、結局自分たちが救われることだけ考えていて、衆生を救うことを考えてないけど、それはまあ、その罰を恐れて善行しているだけと違うかと。でもっとその願いを立てて、みんなを救ってあげようって願いで動くっていうふうにした方がいいんじゃないかってこう言ってるので、大乗仏教に関してはあんまりその地獄を落ちることを恐れることよりもそのみんなのために何かしてあげられることはないかなっていう側から発想してるように思ってるんですけどね。
はい。はい。それなのになんでそんなに詳しく地獄の話をしてくれるのかなとちょっと思ってしまったんですが、うん、やっぱり知っておくことは大事だなというふうに思いました。
大事ですよ、あれ。
はい。
うん、地獄の章そのうち出てくるけどね。やっぱり地獄について瞑想をすると、ああ、そこはいかんとこうとか思いますもん。
うん、楽しみにしておきます。
はいはい。他ありますか？ですね、ガルジェン教会の、ホームページの催し物のところにもうちょっと先の日付を少し書いたんですけど、小倉さんが7月18日、でそれから川添さんが20日中井さん、その後ですね、ちょっと抜きたいんです、1週間。というのは、小さい子供がうち来まして、絶対邪魔するので、無理やなと思うので、それで、その次が中井さんが8月1日、小島さんが8月3日、その後、シンガポールへ行く週になりますので、私の第4章の冒頭はシンガポール帰ってからというふうにさせていただきたいと思いますが、まだ日にちは変わるかもしれませんが、その来週の火曜日18日に、小倉さん大丈夫ですか？
はい。
また、ダメだったら早めに言ってくださいね。
はい。わかりました
。お願いします。なんか資料あります？
あんまり進んでないです。
なんか、メモでも作られたら私のところにメールで送ってください。
わかりました。
はい、お願いします。はい。なんか他この章について、うかぐそくと、それから、真について学びましたが、なんかお話はありますか？
なんていうか、感想なんですけど、
はい。
今日やったところの最初に、なんていうの、小高大湯気経にもまた仏は述べられた、ああなんだよ、真に家業しなさい、これは如来がお願いするのですと説かれていますってあるんですけど、私はチベット語でここを読んで大変感動して付箋を貼りました。 なんか、お釈迦様がアーナンダにこの言葉をおっしゃったのかと思うと、そういう、最後で、情的にではなく知的に分かった上で信じてくださいというお話がありましたけど、うん、情的に信じちゃおうとか思いました。
でもその真に懸業なさいっていうのは、あの多分 そこの言語はですね、あの、ヨガの翻訳だから、心を真と結びつけておきなさいでしょ。
で 今そこのとこちょっと見たんですけども、うん、ヨーガの意味もあるけど、うん、アプライワンセルフ、
はい、アプライありますね、
エンゲージアクティビティ、うん、bring come into contact with to insert とか、うん、まあそれ to bind ももちろんあります、うん、もうやっぱりいろんな意味があって、
ね、
うん、まあ
でも少なくとも日本語の起業しなさいはいい訳じゃないですね。あの我々一般ピープル
は、ね、
ね、
あ
の、
うん、
まあ、分かんないから、 Fuse your mind with face っていうのは、まあ、あの Fuse っていうのをなんかちょっと溶けるでしょ。
Apply
Apply
your mind Fuse は、あ、この英語でですか。
英語、英語、
ああ、
だから、
はい、
なんかあのバインとかなんかの方がいいかもしれないですね。結びつけて、
アプライだ、適用するとか、うん、
ね、
コンタクトウィスとかいうのもありますし、
そうですね、多分ね、それがサンスクリットの言語がヨーガだと思うので、そのこの仏典のね、ヨーガは瞑想する意味じゃなくて、あの心あるものに結びつけるって意味なんですよ、うん、
はいはい、
あのヨーガってのは本来は馬の首輝きって言って、その馬と人間とつなぐ道具ね、だからずっとその心を真というものに結びつけておきなさいっていうふうにお願いをなさったんですね、あなたがその感動しているのはお願いする方のリクエスト、
クンガー王っていうんですね、まずアーナンダの名前がね、
は
いはい、
そうですね、
からデパラチョルワルギーシッデニデシンシェクペソワデッパー王ってなってて、
うん
うんうん、だから お釈迦様がお願いをされたんですね、ソルワデッパーアーナンダに対して、
はいはい、
なんかこの辺はすごいなと思いました。
そうですね、
感動したのが、だから、あの、それほど大事なことなんだなって言って。
まあ、その、真がなければね、仏教じゃないと思います。その、科学とその宗教の一番大きな違い、真があるかないかで、科学は真がないんですよ。あの、だから信じちゃったら科学じゃないです。逆に、科学って疑うことだし、批判することだし、そう、先輩に言ったのは絶対違うでって、あのもっともっと別のことがあるでっていう、あの基本的な態度を持ってないと科学者になれないんだけど、あの宗教ってのはそうじゃなくて、先輩に言ったことは絶対正しいんだって、だからあの通りすれば絶対先輩みたいになれるんだっていう考え方だから、この真があるかないかが宗教と宗教でないものの分かれ目で、だからそのお釈迦様は、あんたら賢いだけであかんでって、その信じるってことをあの絶対してくださいよっておっしゃったんだなと、僕はどっちかというと思っているんですけど、まあいいです、はい。
だからどっちかというと情的なのでもいいのかなと思
った。まあね、はい、あの反対しません。他ありますか。
高井です、
はいはい。
すいません。あの、細かいところなんですけど、多分これ5時っていうか誤植だなと思う、あの、白鳳は、これ白い鳳ですよね。
どこですか、
あ、
ごめんなさい。誤植です。はい、白い鳳です、はい。
はい。はい、ありがとうございます。
あの、ごめんなさい。何かありましょうか。この、三神、三つの神っていうのは、多分ね、日本仏教ではね、知られてないんです。 で、日本の仏教で親っていうと、ほとんどね、親鸞聖人、法然上人、親鸞聖人の、親、なんか三つの親をおっしゃってるんですよ。で、これと違うんです。で、どこも違うんです。クシャロンじゃないんです。だから、これは、まあ、チベット仏教独特とは言わないけど、日本であんまり知られてない考え方だし、第一、九州滅道っていうね、死体を信じるっていうのは、日本仏教としては大変珍しいというか、それっていいのっていう感じなんですよ。っていうのは、名前思い出せ、宝蔵じゃなくて、もうちょっと出てくる、このアルツハイマーでどっか行っちゃう、まあ、中国の、お坊さん、偉いお坊さんがですね、名前覚えてませんが、その死体発祥道は、清浄仏教のための、その正門のための教えで、それから六波羅、違う、その、十二支縁起は、小、独覚のための教えで、それで空が、大乗のための教えだっていうふうに言ったんです。それで、日本では、だから、その、死体発祥道っていうのは、正常の教えだから、大乗仏教徒が死体発祥道を信じるのはないでって、吉地蔵だ、吉地蔵大師って中国の偉いお坊さんがそう言ったんですね。だから、ここで死体発祥道出てくるんやって、まあ、発祥道はいいけど、死体がね、信頼する心が死体の前半で、願行する心が死体の後半へいうのは、日本で仏教学を勉強した人間にとってはすごい新鮮なんです。で、第3番目の三宝に対する心はそれはあるやろうなと、どこにでもあるよなと思います。はい、何か他ありますでしょうか。
すいません、やっぱり四戒四戒四戒無四戒のこの まとめ方が、分け方というのか、よくわからないです。
私もよくわからないです。何がわからないですか。
だから、私もその展開が、展開の途中までが四季界で、途中から上が無四季界だというふうに、どっかで習った
んですよ。そう、そういう説はあるんですよ。水野光源先生は、原始仏教での、言葉の使い方を教えてくださっていて、で、それよりも後の時代の仏教では、その三界が物理的な空間的な世界だっていうふうに、思われていてね。それで、はい、その説の中で、なんか上の方の天野っていう説が出てきます。これはですね、定方明っていう、定方って何つ、定、固定の定っていう字と、それから方向の方、明はね、火の下になるっていう、定方明っていう先生が、趣味線と極楽っていう新書本書いてらっしゃるんです。講談社現代新書で。これ割と面白い本で、その趣味線と極楽についてのそういうそのインド宇宙論ね、を書いた本で、もっと大きいですね、同じ定方明先生のインド宇宙論大全というのは高いハードカバーの本もあるんですけど、そこら読んでると、その28だかある展開の上の方が、四季界無四季界だと書いてあります。はい、認めます。いいでしょうか。
でそれとその不動号ですか、不動号の科がどうちゃらというのの、なんか結びつきがよくわからないなと 思うんですけど、わかんないんです、
ね。ダメなんですね。あのね、不動号についてはね、イルミネーターディクショナリーを引いているのは、なんでイルミネーターディクショナリーを引いたかいうと、うちにあるあらゆる日本の仏教辞典載ってないんですよ。不動号というものそのものが。で、かなりでかい辞典も、あって、それも引いたし、密教辞典の大きなのもあって、それも引いたし、それから、梵和辞典も引いたんだけど、不動号という単語がない、不動はあるんですけど、不動号ないんです。だからね、うん、ようわからんです。だから、それと、
タルベンの157ページの豪華のところに、不動号というのが出て、
はいはい、だからタルゲンには当然出てくるんです。ここでも出てるからね。だからその不動号について、ここではタルゲンでは不動号は色界あるいは無色界に転生するって書いてあるわけですよ。
はいはい。
でもそれよりも元の文献が見つからないんですよ。
あ、なるほど。
ね。
はい。
だから、あ、ここにそう書いてあるなという説明しかできなくて、じゃあその色界とか無色界はどこにあんねんって言われたら、それはわからんのです。でも、多分、タルゲンは後世の本だから、あの天上のうんと高いところっていう説明をなさるんだろうと思う。で、そこへ転生したかったら、うん、深い瞑想状態に入って、欲を一切なくしなさいということだと思うんです。
なんか例の国無変書とかね、なんか非相非非相書とか、
はいはいはい、
なんかそういうのが、無色界のあたりに、38ページあたりには出てる、
うん。まあ僕らそんなところは転生しませんからいいです。
それはそうです、ね。
はい。すみません。ちょっと
ね。ありがとうござい
ます。はい、では、今日はこれぐらいにさせていただきます。お経を読みます。